ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ、今週も始まりました。お相手は武蔵野市民飯塚正史と、
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道です。
今週もよろしくお願いいたします。車運転してきましたね
年末年始
茨城まで。
どうだった？だって前はさ、はい、逆走したじゃん。
逆走しとらんわ
してなかったっけ？
降りれなかった。
あ、降りれなかった、高速降りれなかったのね。
逆走してたら普通にニュース出てますからね。
出てなかったっけ？なんか見たことあるよその顔
したら捕まってるよ
そっかそっかそっか、
危険運転かなんか
そうね降りられた、ね、
降りられます。最近は申し訳ないけど、
前さ、
腕上がったんで、
3車線でさ、うん、左に左から降りるさ、インター、
うん、
とかで左から車が来ちゃって降りられなかったって言ってたじゃん。
でも最近はもうどっち側で降りれるかっていうのを分かってきたから、もうそこに陣取ってるわけ
ちょっと待ってちょっと待って、
ずっと左にいるとか、
直前に、うん、あの左車線に移るとかじゃなくて、
違う違う違う、だって法定速度守ってるし、こっち
は一番左で行くんだ、うん、
今回はね。でもね、ちょっと雨が降ったんですよ
ちょっと待って、ちょっとの雨もダメなの？
あのね、あのワイパーがよく分かんなくて
嘘、
ね、左にあることは分かってんのよ。で、動かしたらさ、後ろの窓のワイパーが起き出したの。
あ、あの手前でレバーカチッてやるやつか。
あのカチッてね、やったら
ひねるやつね。
ひねったらさ、
上下にやるやつじゃなくて、
あ、違う、あの上下のことを知らなくて、あの
嘘だ、
普通にさ、普通にある状態でさ、カチッてやったらさ、普通前のワイパーが動くと思うじゃん。だって前のワイパーが一番使うのにさ、したらさ、後ろのさ、どうでもいいワイパーがずっと動いてさ、
いや
びっくりしちゃって。
レンタカーだよね、
うん、いや妻とさ、これ壊れてんじゃないのみたいなさ、これネットで使い方とか調べてさ
自分の物の知らなさをさ、
だよ、
車壊れてるって言うな。
普通にやったらさ、前最初動くさ、下にしたらさ、
後ろが動けばいいじゃん。よくそれカチってやったね。
え、だってライトとかカチってやるじゃないですか。
本当にバカだね2025年も相変わらずおバカでした
もう何なのあの仕組み。
いや、あんただよ、
勘弁してくださいよ。
いや、
だからバックもうまくいかないんだよ。
ぶつけた、
うん、なんか狙ってるところと2つぐらい隣のところに軽くねもう最終的には自分がどこを狙ってるのかもよく分かんないだからいっぱい空いてるとこにしたよ全然分かんないからさ、
ちょっと待って、面白すぎる。
全然わかんない、あれは
どこ狙ってるかわかんない。
全然わかんない、
スパックして
る。でもなんか入ってるポイントみたいな
ててもう言っていい、
ん、
運転すんな
もうだからどこ行っちゃうかわかんないんだよバックは。
もう無駄なオープニングトークだわマジで。でもね、うん、ちょっとバックの下り面白かった
じゃあシャベンジャーズ始まんじゃーす。
シャベンジャーズ
アニマニア。アニメ研究家の中倉隆道が2025年冬アニメから一作品ご紹介したいと思います。
はい。
大井さんからメッセージいただいております。冬アニメの期待作品、うん、大井さんのね。
あ、ご自身のね。
うんうん、そうそうそう。アメクタカオの推理カルテ。原作を読んでるみたいで、原作切ない部分がありますが好きですよとかいう作品があったりとか。
詳しいですね、相変わらず。
ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なので、うん、ボスをソロ討伐しようと思います。
マジで長えやつ来たな
あとはね、
はい、
悪役令嬢転生おじさん、
これも転生、
ね、これね見たいんだけど、まだね今日時点で放送していない
話題作なんで、ね、
そうで、あと全集、これねオリジナル作品なんだけれども、有名アニメ監督が昔見たアニメ映画の世界に転生して、アニメでこの後、あ、なるほどね、
何を納得されてるんですか。
いやいや、なんかちょっとストーリーっぽいことをね、うん、あの大井さん入れられてたので、ちょっとね、うん、そう、もやもやって今言いましたけど、これもね、あの本当、あのこれは多分オリジナルの中でも一般的にも結構人気作って期待作の一つに、
うん、どういう字なんですか全集っていうのは。
全部修正、
うん、 あ、修正の週ね。
そうそうそうそう、うん、全戻しみたいな、全部修正の全週、これね業界用語らしいんだよ。
へえ、アニメーターの方とか。
そう、全部
やだね、地獄じゃん。
地獄よ、地獄地獄よ、全部修正とか、もうそんなのとかね、うん、あと黄昏ホテル、これスマホゲームのアニメ化っていうことで、ね、あ、
言ってましたね、ゲーム作品がね。そうそうそう、
ゲーム作品が今年はね、あのアニメ化がとっても多いので、うん、これね、あ、なるほどね、
ネタバレが書いてあるの、
うん、ちょっとね、うん、で、あとはハニーレモンソーダとかね、実写映画が面白かったから、
あ、やってた、ちょっと前、
ね、アニメも面白いんじゃないでしょうかっていう、ね、うん、ことで、本当にいろんな期待作品が、
すごい、大井さんさすがですな。
いや、映画もね、本当アニメもよく、うん、本当大井さん見てらっしゃるから、ねね、だけど実際はもうこう外からね語るのがいいって言って、我々のファミリーとして、あの電話をつないだりとかは、あ、もう結構ですっていうね、うん、
いや、もうありがたいですよ、メールいただいて ね、
その職人ということで、うん、で今回あの私がご紹介するのはこちらです。沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる。
あ、これ中倉さん言った、
言った、
なんか聞き覚えありますね、
遠い記憶、うん、来週もしくは再来週で、
はい、
あの2025年冬アニメ の、はい、あの期待作品の一覧でもう一回ご紹介しますので、
うん、いや、もういいよ、
なんだ
よ、それはだって今日紹介するわけでしょそれは省いてくださいよ
まあ一覧の中で一応入れとくそれでその中でマジャジが、はい、あの見るか見ないかっていうね、うん、さあということで、この沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるっていう作品なんですけれども、うん、2019年に作者のツイッターで、まあ、タイトルが公開されて、うん、でその後新潮社のウェブコミックサイトクラゲパンチにて、2020年から連載中の、漫画原作からアニメということで、1年前の2024年の2月の時点で単行本の累計発行部数は35万部ということで、まあ人気作品の ねアニメ化ということになりますよ。物語、
はい、はい、もうタイトル通りでしょ、
何言って、最近ほら2週連続は当たりの可能性もあるから、
うん、沖縄旅行に行った主人公があの子いいなと思って喋りかけるんだけど、方言が強すぎて何言ってるかよくわからない、
うん、
舞台は竹富島、
あー7割
今のに7割いった、
そうそう、あのね、東京から沖縄の学校に転入した主人公の照明くんがいるのよ。で同級生となったキャンひなちゃんに好意を、
そうそう、
寄せているんだけれども、うん、彼女が話す沖縄の方言内縄口がわからなくて、彼女の友人である比嘉かなさんにいつも助けられていた。
あ、そのカナさんは標準語も喋れるの
かな。そうそうそうそう、うん、でそのところがカナはテルアキ君に片思いみたいなね。
あ、三角関係ね、関係、うん、
まあ、あの分かりやすい構図なんですよ、うん、でなんでこの作品が、ちょっとまだ1話しかね見られてないんだけれども、はい、今後の期待作の中に入れたのかというと、沖縄あるある、
お、
なんかさ、テレビとかでよく沖縄はああだこうだみたいなさ、
うん、
見るけどさ、うん、実際沖縄あるあるって我々沖縄県民でもないしさ、住んでないからわからないじゃん、
う
ん、
まあ深くはわかんないですよね。
そうで、あのガレージセルのゴリさんとかがさ、はいはいはい、その沖縄あるあるをバラエティで言ったりとか、うん、その沖縄の言葉、
うんうん、
具志堅用高さんが言ったりとかしてるけどさ、うん、でもじゃあそれって何なのってわかんないじゃん、
うん、
だけどそれがなんだろう、極端に内縄口、沖縄の方言がアニメの中で描かれるっていう新しさ、
うん、だから声優さんも大変じゃないですか。
いや、これめっちゃ大変だと思うよ。
だってかなりね、やっぱ特徴的な言葉じゃないですか。
そうで、イントネーションが違うじゃん、
うんうんうんうん、
だから1話冒頭から見て、うん、本当にルビー振られて、でその通訳と、うん、あと共通語でのテロップがないと、うん、全く分かんない。
おー、字幕ありね。
そうそうそう、だから内南口の字幕が出るの。ずっと新しいと思ってそうだから、そういう意味ではなんか新しいこの沖縄の言葉っていうことを知るっていうのもそうだし、うん、沖縄のなんかあのイントネーションとか言葉ってさ、うん、 温かみがあったりとか、
そうね、確かにそうだわ、
するのよ。だから物語はその三角関係があって、うん、で、あの照明くんとそのヒロイン2人、うん、ダブルヒロインみたいな形になってるんだけど、うん、そこの何気ない日常のやり取りが、うん、なんとなくこう新しい文化を学んでるような感じになって、
あ、まあそうね、そこの言葉だけ聞くと本当外国語みたいな感じだもんな。
それそれそれで、なんか温かい沖縄ってやっぱりさ南国で日が照ってて、うん、みんななんかこう陽気な、
はいはい、ね、まあそうね、
気象の方ばっかりだと思うじゃない、うん、その世界観がアニメの中でも見事に描かれていて、うん、とってもそのキャラクターとしてはいい子で好感度が抜群、
うんうんうん、
で青空で、うんうん、っていうその海があってっていうそのフレンドリーさっていうところもなんかキャラクター描写としては我々が思ってる沖縄を勝手にイメージしていたプラスで2割3割増しで描いてくれてるから、うん、あ、とってもいい作品だな、うん、あとね、描写沖縄だから沖縄舞台ってもう言ってるし、
はい、
うるま市がまあ主な舞台になってるみたいなんだけど、まあ、沖縄の国際通りとかもそうなんだけど、そういうところが本当に細かく描かれてるっていうのはなんか行政とのタイアップが多分しっかりできてるのかな。
あ、そういうことになるんですね。
だってホームページ見たらさ、うん、この沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるって、まあ、検索してホームページ見るじゃん、うん、するとさ下の方にさあのふるさと納税のリンクがあって多分それクリックはしてないんだけど、
グッズとかが返礼品でもらえるの
多分ね、
へ
っていうタイアップもしているから、だからよりリアルな沖縄がここから描かれているんじゃないかなっていうところは面白い、うん、だってさキャラクター の, あのキャンさんとかさ、うん、あと比嘉さんって確かに向こうの、
あ、比嘉さんも多いんですか。
そう、うん、で一番の中ではそのヒロインがその比嘉さんだから、うん、遠くからその寺脇君が比嘉さんを呼ぶときにね、
うん、
まあ関東とかだ、まあそれだったら名字で呼ぶじゃない、
はい、
で比嘉さんって言ったら、うん、みんなが振り向くみたいな、
あ、名字が多いんだ。
そうで比嘉あるあるみたいなね、
うーん、
っていうのをやったりとかするのがなんかね、あー、なるほどね、確かに言われてみればっていう、
うん、
沖縄の人が見たらどう思うか分かんないよ。
まあね、
そうそうそうだけど、まあ、あの東京に住んでる我々とかが見て、はいはい、あ、沖縄のあるあるってこうなんだっていうところでは1話では面白い。
なるほど。
ただこれからその話数を進めていく段階で、
うん、
沖縄あるあるがどこまでこれや、うん、持つのかなっていう。
そうね、なんかウチナータイムとかさあとあのお墓参りするときは宴会するみたいなさ、そこら辺は知ってますけど、やっぱもっと深いところ行ってほしいですよね。
行けば面白いよね、
うん、
なんかだからうちらでもさ想像できるような話で展開されると、
うん、
ちょっとこの先の三角関係も含め、うん、
なるほど、
厳しいのかなってはあるんだけど、あのね描写もめちゃめちゃ綺麗だから、
うん、
まずは1話見てもらいたい。で、あのうちなぐちの難しさを一回体験してもらいたい、
は
い、
う
ん、ま
あそうね、それはちょっと見ておきたいかもしれない。
本当何言ってるか分かんないから声優さんマジ大変だと思う、うん、
すごいっすよねそこだよね
ということで今回は沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるご紹介しました。
キーマックス、今週もやってまいりました皆様のための映画情報コーナー、ギマックスのコーナーでございます。
さあ今回は何ていう作品でしょうか。
私新年映画残念な生き物辞典をEテレにて見ましてね、
うん、
やっぱホラー映画を苦手な方って多いじゃないですか。
俺見ない。
だからホラー映画を、うん、まあ、残念な視点でね、
でどういうこと、
見ていけば怖さも紛れるんじゃないかと、
う
ん、
ああだから初めから Z 級だと思うみたいなこと。
全然違います。
なんでよ、なんでよ今の説明だったら今の解釈でいいでしょうよ
あの残念なポイントをお伝えすることで、
うん、
怖さが和らいで見ていただけるんじゃないか。
あ、なるほどね、
うん、
見ないよ。だってあの作品のダメなポイント言われたらじゃあ見ないよってなるでしょ。
いや、じゃあダメなポイントじゃない、残念なポイント
残念とダメで違うの。
ちょっと違います。
うん、そうか。
まずね、残念な生き物辞典、
うん、
見ました。
見てないです。
まあ、あの要はね、動物あるあるなんですよ、うんうん、沖縄あるあるに対抗しますってこっちもね。 で舞台がオーストラリアと南極と日本で、メインになるのがコアラ、ペンギン、ウサギということでね、
うんうん、いいじゃん、
うん、やっぱ子供向けなのかね、結構うんちネタが多かったね、
う
ん、
あもういいよ、
ウォンバットのうんちは四角いとかさ、
知らないよやっぱ大人になってさ、
はい、
うんちネタってやっぱなんかリアルすぎて喜べないんだよね
喜
いや子供はそれ楽しいかもしれないけどさ
だからお子さんいる方はねぜひ見てみてください、うん、で残念な映画たち、まず1本目いってみましょう、うん、イビルアイ2022年メキシコの映画でございます、うん、このイビルアイという言葉がですね、うん、まあ、実際ある言葉だったみたいで、ちょっとやってみますね。
え、何やってみるってどういうこと？
今 やってます。わかりました？
わかんない、まばたきしてないってこと？
悪意を持って相手を睨みつけることにより対象者に呪いをかけることをイビルアイと言います。
あのつぶらな瞳すぎて全然伝わらなかったかびっくりした。まばたきしながらどうしたのかな、目どうしたのかなと思っちゃった。
もうあなた二度と5円玉はもらいません、うん、全部1円玉でお釣りがきます。
何の話？
呪いです。
まあ、もうなんか全てがペラい呪いまでペラかった
イビルアイ行ってみましょう、
はい、はいはい、
奈良ちゃん主人公でございます
ちょっと待って、なんて
奈良ちゃん、
奈良ちゃん
小学生ぐらいの女の子ですかね。
お
妹がですね、うん、ちょっと病気なんですよ。
あら、
それを治すために家族とともにお母さんの田舎を訪ねます、
うん、
そこには母方のおばあさんが住んでいます、
うん、
そこで妹のですね病気の治療をすることとなったんですけれども、ともかく初めてその母方のおばあちゃんに会うんですが、
うんうん、
怪しい、そのおばあちゃんが。
どう怪しいの？
これはね、見ていただければ分かります。まあ、残念ポイントにも入ってきます。行ってみましょう、うん、残念ポイント1番、
はい、
祖母が人じゃない気がします。
気がしますってどういうこと？
これ奈良ちゃん視点ね。
ああ、なるほどね、
うん、
幼いからね、
うん、最初会った時は、まあ、ともかく厳しいというかね、
うん、
奈良ちゃんベジタリアンなんですよ。
おお、ベジタリアンなんだ、
うん、私ベジタリアンなのって言っても、うんうん、うちは食べ物全部食べんだよっつって顔大のステーキをバンって出してきた、
ね、わ
ー、なんかもうもはやそれは厳しさなのかっていう、ね、
うん、
感じのおばあちゃんなの。まあまあまあ、そういう方ももしかしたらいるかもしれないなぐらいに、
うちのばあちゃんそうだったよ、
まあ、見てたら、
うん、
夜な夜なね妹の寝室に来て、
うん、
おばあちゃんなんかやってっぞと。
やばい、お年玉盗んでんな。
朝見たら妹の足になんか紙傷あんだけどみたいな。
血吸ってんの
って思うじゃない。
思う。
そうっぽいのよ
だからまんまやまんまだ。
でその奈良ちゃんはそこに来ておばあちゃんの家のね、
うん、
お手伝いさんに、
うんうん、
昔あった魔女の伝説みたいのを聞くわけ、
うん、
その話を聞くと、
うん、
だどんどんそこの出てお話に出てくる魔女が、
うん、
あれこれおばあちゃんなんじゃないのみたいな感じになってくるわけ。
うーん
でおばあちゃんですね、
うん、
なぜかどんどんですね顔に包帯を巻いていきます。
いやもうだっておかしいじゃんそれ
でやっぱ怪しいじゃない、
うん、
だからもうこれおばあちゃん人じゃない気がするっていうのが物語の中盤以降メインになっていきますので、これ残念ポイント1番
ね見ない
まだあります。
まだあるの？
残念ポイント2番、
はい、
なんか両親が使えません
使えないってどういうこと？
これね、まあ、両親と一緒におばあちゃん家に来たわけよ、うん、
はいはい、
でなぜかお父さんとお母さんは、
うん、
なんか妹を治すためだから、
うん、ちょっと病気だからね、
そうなんかあの治療法を探すって言って
二、うん、
人の姉妹を残してね出てっちゃうわけ、
うん、
でまずその時点で怪しいおばあちゃんがいるのに子供だけ残されてさ、
うん、
もう お父さんお母さん何やってんだよみたいな感じになるわけじゃない、
うんうん、
で奈良ちゃんがすごい追い込まれたところで両親が帰ってくるわけ、
うん、
でやっぱりねお母さん方のおばあちゃんのことだけあってお母さんはなんか知ってるっぽいのよ、
うん、
おばあちゃんのことについて。一方お父さんはねのほほんとしてるわけ。あの妹の病気はちょっと良くなった、あよかったねよかったねって言いながら帰ろう帰ろうって言いながら、
うん、
車の中で待ってるんだけど、そこでその裏でですねおばあちゃん お母さん、奈良ちゃん、その3人の三家系、
うん、
三世代がもうとてつもないことになっていきます。そこがまあクライマックスになっていくんだけれども、だからもうこの両親が使えないポイントはぜひね、あの自分のお父さんお母さんどうなったかなって、そういう気持ちで見ていただければいいかなと思います。まあこのイビルアイ、なかなかね怖い作品なんですけれども、うん、まあ今のポイント踏まえてみていただければちょっと怖さも和らぐかなと、うん、もう一作品ございます、はい、ナイトスイム。
ナイトスイム、
はい、
夜のナイトプールか。
そうです、
あの港区女子とかがさ、うん、夏にさ、うん、ホテルの夜のプールでさ、うん、あのキャッキャッキャッキャって写真撮ってインスタ撮ってみたいな、
あのね
殺人事件だ。
あのプールとは真逆のね静けさ暗さね
なんで
この舞台となるプールは
なんでよ。
主人公はですね、体調不良で休養中のメジャーリーガーのレイさん。そのリハビリを兼ねてですね、郊外にある中古のプール付き物件を購入いたします、
うん、
そこまではいいよね。
いいねいいね、そういう物件欲しい
ね、欲しい方もいらっしゃると思いますよ。
欲しい欲しい。
家族ともども、まあ、プールとか入りながらねゆったりするんですよ、うん、リハビリもねなんか順調でどんどん体調も良くなってきている、
うん、
あいいじゃんいいじゃんと思ったんですけれども、なんかこのプールいるぞ、
やだ
っていうのがこのナイトスイムでございます、う
ん、何がいいの。サメ、
サメじゃないですね。
カブトガニ、
どっちかというと霊系ですね。
あ、
まあ、まず残念ポイント1番としては、はい、そんな夜プール入んのって感じ。まずね
夜にでも外国なら入んじゃない。
暗いのよまたそこのプールがさ。
いや怖い怖い怖い、もう嫌で嫌で。いや
そんな夜にさプール入るかな。だからその設定のせいで、うん、見にくいのよ映像が暗くて
ダメじゃん。
暗でまたねプールの水中のシーンもよく出てくるんですよ、うん、まあ、そこにまあ引きずり込まれちゃったり、うんうんうん、まあ、連れ込まれちゃった人を助けたりする場面があるんだけど、うん、そのプールの奥のシーン、水中のシーンになると、うん、海のような広さ、そのプールが、
うん、
もうここなんとか海ですかっていうような、もう恐ろしく広大な描写になっておりますので、ぜひそこはね見ていただきたいポイントですね。
プールじゃないじゃんそれ
いやプールなのよ。
海でしょそれ
なぜかね、なぜか。もう一つ残念ポイントあります、はい、意外とこの例悪さしねえなっていうまあメインはね、
うん、
そのプールにある、うん、まあ、昔亡くなっちゃった方とかの怨念なんでしょう、うん、おそらくね。それがまあ新しく越してきたこのメジャーレイがレイさんの家族も引きずり込もうとするわけよ、
うん、
ただ、まあ、途中からそのいろいろ設定が加わってきて、もともとそこは沼だったのかな、池とか沼で、なんか願いを叶えてくれる、
うん、
まあ、神様というかそういうのがいる場所、
うんうん、
でその願いを叶える代わりになんか一つ犠牲を払わなきゃいけないんだね。ということで、まあ、お父さんの怪我は良くなっていくんだけれども、うん、その分誰か家族をその水中の中にね犠牲となって、まあ、怨霊となって住まわせなきゃいけないみたいな話になってくるんですよ、うん、まあ、そこが一応メインの話になってくるんだけれども、うん、全くその怨霊たちがそんな目立って悪さをしないせいで怖さはほとんどありませんこのナイトスイム。だからホラー好きの方は逆にダメかもしれない、うん、だからホラー苦手な方の、うん、まあ、初級ね
初級
編としてこのナイトスイム見ていただけると、うん、まあ、ちょうどいいかもしれませんね。ぜひこのイビルアイとナイトスイム、
うん、
まあ、ホラー苦手だよっていう方にこそおすすめの作品ですのでね。
ホラーじゃないんだね。
これあの両方とも配信でありますので
見ないパターンね、
すぐ見ていただくことができますということで今日はイビルアイとナイトスイムご紹介いたしました。はい、エンディングでございます。この間久々にね東京雨降ったんすよ、うん、したら雨漏りしましたね、うち。
だって賃貸でしょ。
賃貸で、
しかもさ築年そんな経ってないよね、うん、あのアパート
10年ぐらいだと思いますよ経ってて。
どこから。
あのねキッチンの換気口っていうんですか、
うん、換気扇
ところを伝ってポタポタ垂れてんのよ。
へ、
だから気づいたらそのキッチンのね、うん、 洗面台っていうんですか、その台みたいなの端っこはちょっと土手みたいになってるから水は垂れてこないんだけど、
どんだけさ、うん、あの日頃料理しない人なんだよ、土手って言った今、
土手になってんの、
ね、水がね、あの、うん、ね、こぼれないように会心みたいになっててね、
そしたらそこがビチョビチョになってて、うん、なんかピチャピチャ音が聞こえる。
そんな音聞こえるレベル？
雫がねピチャピチャンってたってて、うん、だ早速動画撮ってさ、ちょっとこれ至急対応してくださいって言って、
心霊現象のなんか検証みたいな感じでね。
そしたらなんか外側のね、
外壁ってこと？
ところのパッチンみたいのが老朽化でひび入ってるかもしれないって言われて、
うん、あら。
だそれとりあえず直してもらったんだけど、わからないと、でもそれ変えなきゃいけないかもしれないって言うから、うん、今度電話して変えてもらおうかと思って、で次さ雨降ってさまたピシュピシュになってたら嫌じゃん、ご飯ラップしてたご飯がさ一個ダメになっちゃってさ、
え、それ保証してもらえないの？
保証も何も、まあ、無料でもちろん修理はしてくれると思いますよ、
濡れた分のさ
ご飯代、うん、ご飯代請求してみようかな。
パック250円ください。
ラップしてあったやつね。
そうそう、
捨てたんだから、お米だって値上がりしてんのにさ、だ気をつけないと、久しぶりに雨降るとねそういうことがあるから。
いやいや久しぶり、確かに12月ね、いやその影響で野菜が今めっちゃ高い、
例えば
うちの近所でキャベツ600円一玉、
一玉600円、え、ちなみにその写真集はおいくらなんですか？
1000円です。
あ、じゃあもうキャベツは安いですね。
何の話してんだよ。いやもうほんとさ、写真集犬と柿の種持ってき忘れたよ。
まあ、また近々持ってきていただけるということで ね、
写真集会やりますよ。
はい、
はい、ということで
ここまでのお相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉龍道でした。
ではまた来週、
バイバイ。